います。本日はお時間いただきありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今日はよろしくお願いします。レディ4から、伊藤さんと石井さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まず簡単にお二方の自己紹介と御社のご紹介をいただいてもよろしそうでしょうか。
はい、僕から順番に自己紹介させていただきます。レディ4で VP of Engineering をしてます、伊藤と申します。ネット上ではよく伊藤博と呼ばれてまして、ツイッターとかだと伊藤博73っていうアカウントでいろいろやってます。そうですね、僕自身はですね、このレディ4っていう会社も後でレディ4の組み合わせるんですけど、レディ4っていう会社に2019年の10月に入社したんですけど、入社時点ではですね、レディ4自体エンジニアが10人、僕入れて10人っていう結構小規模な組織だったんですけど、そこからいろいろと組織を拡大していくフェーズで、ここ2年弱ぐらいで2倍と 2.5 倍ですね。今25人いるので、
すごい。
かなり、はい、急拡大してきたっていう中で、その中で QA っていうところも一個の大事なトピックとして扱ってきたみたいな感じですね。っていうことをやってます。
すごい。ちょっとなんか採用の秘訣もまた別途教えていただきたい。
話したいですね。ぜひぜひ。
いやそうですよね。だって2019年の頭ぐらいに、
はい。
確か僕、町野さん、
CTO の
町野さんご紹介いただいて、
う
んうん、お話ししたときに、はい、なんかまだちょうど入ったばかりですみたいな。
そうですね。
確か感じで。
町野がまさに2019年の1月に入って、
そうですよね。
その時は5人とかだったんですよね。
うん。まだまだこれからですみたいな風におっしゃってたんですけど、そこから2年ぐらいで 2.5 倍というか、すごいですね、
うん。そうですね。
急拡
大。マジノが入った時から言うと5倍になってる。
すごい。すごい。ちょっと、その採用のスピード感をうちもぜひ見習いたいので、はい。採用のティップスはまた別途お聞かせください。
そうですね。いろいろ、
はい、
話せればと思います。
ありがとうございます。はい。
はい。
じゃあ石井さんもよろしいでしょうか。
はい。私の方は副業でレディ4の QA エンジニアをやらせていただいてます、石井と申します。私の方はですね、伊藤さんからお声掛けいただいて、副業という形でジョインさせていただきました。で、その中で、この今後スケールさせていくためには、品質を極力落とさず、将来的にはすぐに向上できる、品質向上だったりとか、そういうところ、守りを気にせず攻めていけるような体制を作りたいっていうところで、じゃあ QA としてお力をなんか発揮できる場所があるかなと思って、今、副業という形でやらせていただいてます。で、そんな中で、オーティファイさんのツールを使って自動化できると便利だよねっていうところで、今、主にオーティファイヤーさんにもご協力いただきつつ、レディ4のシナリオをオーティファイで作って自動化を回しているっていうようなことをしております。
ありがとうございます。はい。
はい、
では、続いて御社のご紹介をちょっと簡単にいただいてもよろしいでしょうか。
そうですね。簡単にご説明しますと、レディ4という会社はですね、一般的にはクラウドファンディングの会社として認知されているかなと思うんですけど、我々ビジョンとして誰もがやりたいことを実現できる世の中を作るっていうビジョンを掲げてまして、で、そのためのミッションとして思いの乗ったお金の流れを増やすっていうミッションを掲げて日々事業を行っています。で、この思いの乗ったお金の流れを増やすための第一フェーズとして我々がやってるのがクラウドファンディングなんですよね。で、クラウドファンディングって我々が目指したい世界観である誰もがやりたいことを実現できる世の中を作るの中で、そのやりたいことがあるんだけど、お金が足りないがばっかりにそれができないっていうところをなくしたいっていうところで、何かしらやりたいことがある実行者さんがお金集めをするのを我々のプラットフォームを使って実現していただく。で、その我々がプラットフォームとしてやるのは、その実行者さんがやりたいことっていう部分と、あとその実行者さんを応援したい。自分で実行することはできないんだけど、自分の気持ちをお金に乗っけて、そこの実行者さんに託すっていうところで、思いの乗ったお金の流れを増やしていくっていうことを、まずそういう形でやっていってるっていうところですね。
うんうんうん、素敵なビジョンですね。
はい。うん、ありがとうございます。
ということは、クラウドファンディングだけじゃなくて、今後も様々な事業
というのが、ね、
待っている
という感じですね。はい、まさにおっしゃる通りで、今後は、まさにそのお金がないことで、やりたいことができない 世界観というのをどんどんなくすために、クラウドファンディング以外の手法でもそういったその思いの乗ったお金の流れを増やしていけるようなことをやっていければと思ってます。
うん、すごいなんかいろいろな展開がありえそうで非常にワクワクしますね。
はい、結構ワクワクする、はい、領域ですね。
なるほど、
うん、
まあ、そういったところでエンジニア組織も急拡大中というところですね。
まさに、はい、
なるほど、
おっしゃる通りです。
ありがとうございます。
はい、はい、
ではちょっと早速レディフォーさんにはもう長らくオーティファイご活用いただいているというところで、今日はその辺のこう活用についていろいろお話伺えればと思っているんですけれども、はい、まあ、まず最初にオーティファイをご導入いただく前にどういう、こう状況でどんな課題があったのかっていうところを簡単にお伺いできればと思います。いかがでしょうか。
はい、まあ、まずシンプルに言うと、僕が入った2019年10月時点でレディフォーって実は結構長く運用しているサービスでして、2011年からスタートしてるんですね。なので、まあ僕が入った時点でもう8年ぐらいサービス運営してたんですけど、そこまでさっき話してたように結構少人数のエンジニアでずっと作ってきたサービスなんですね。いわゆるスタートアップで多分に漏れず、ひたすらその価値を実現していくために、8年間技術的負債を少しずつ積み上げていきながら頑張って走ってきてたっていうフェーズが、まあその8年間にあったかなと思っています。我々これからクラウドファンディングだけじゃなくて、思いの乗ったお金の流れを増やすためによりプロダクトの価値をどんどんアドオンしていきたいっていうフェーズに、非線形な成長を目指していきたいっていうフェーズに入っていく中で、その積み上げてきた技術的負債っていうところとちゃんと向き合わないと、それは実現できないなというところが僕が入った時点であったんですけど、一貫性人がまだその時10人しかいないっていう中で、それをちゃんと足元固めながらやっていくには両方やっていかなきゃいけない。その価値を生み出していくところと技術的負債をしっかり返却していくところを少しずつやっていかなければいけないなという問題意識がありましたと。で、この技術的負債を返済していくっていう側面に対して、しっかりと前に進めるためには、なるべくそのレグレッションが起こらないような形で開発がスムーズに行えるようにするのはすごい大事だなっていうふうに思ってまして。で、それまで、例えば Rails のバージョンアップとか、あとちょっと大きめのリファクタリングしたりだとか、そういうことをした時って、エンジニアだったりとか、あとプロダクトマネージャーが結構相当な工数をかけて、いろんなシナリオをもうポチポチと確認して、これで大丈夫ですかね、大丈夫ですよね、みたいなのをちょっと不安がりながらやるっていうのを常に繰り返すような、そういう感じだったんですけど、いかんせん人も少ない中でそこにめちゃめちゃ工数をかけるっていうことは、まあ、さっき言ってたそのプロダクトの価値を生み出すところがなかなかできなくなってしまうっていう、その単に人の工数っていうコストの部分もあるし、そのプラスを生み出せないっていう両面があるので、それをなるべくなくすためにも、E3 テストの導入っていうのはすごく大事だなという問題意識があったというのが背景になります。
なるほど。じゃあまあ、もともと結構技術負債がある中で、そのリグレッションテスト、手動のリグレッションテストっていうところにかなりの工数をかけてらっしゃって、うん、そこをこう、そのせいで新しいものを生み出す時間が作れない。単純に時間かかるっていうのもあるし、うん、そこに時間取られるっていう課題感があって、なんとか自動化できないかというところを考えてらっしゃったって感じですかね。
は
い、
まさに。
なるほど。そもそも品質を大事にしようっていう、その前提がもともとあった中での自動化っていうところだと思うんですけれども、
そうですね、
品質のこう意識が高かった背景って、はい、それこそそのお金の流れっていうところを扱っているみたいなところが背景にある感じですか？
そうですね。そこも一部分あるのと、あと、やっぱりまあ、すでに積み上がってる負債が、結構見えない形で全身を圧迫している状況があったので、そこをなるべく意識していくためにも、結構その技術的負債っていう部分自体も、エンジニアリングサイドから全社的に今こういう状態なんだよっていうことをコミュニケーションするようなことはしていて、それをすることによって全社的にもそういう意識は高まったかなっていうのはありますね。で、これ結構そのエンジニアだけが知ってればいいものではなくて、で、経営陣だったりとかビジネスサイトの人たちもちゃんとそれを理解した上で、今なぜ開発が鈍化しているのかだったりとか、そういったところをみんなで理解した上で、今どういうフェーズでどういうことをやっていって、これが通り抜けるとより新しい価値をどんどん生み出していけるようになるのかっていうところを含めての、なんか 全社意識を高めながら、そういう QA の大切さとかも少しずつ調整していったみたいな感じではありますね。
なるほど。なかなかその技術的負債の重要さみたいなのを経営陣に伝えるのとかって結構難しそうなイメージはあるんですけれども、その辺
で
何かこう気をつけられたこととか、こういうふうに説得したとか納得してもらったみたいなのってあったりするんですか？
そうですね。結構工夫したやつで言うと、1年半ぐらい前に僕 OC っていうオブジェクトオリエンティッドカンファレンスってところでちょっとプレゼンしたやつがあるんですけど、技術的負債っていう概念をいわゆるバランスシートと対比して説明するのを試みたんですね。バランスシートならみんなわかる言語だし、技術的負債っていうワード自体がまさにそのバランスシートのデッドに相当するものなので、ソフトウェアっていう全体の資産っていうのがあった中で、その中に一定割合の技術的負債っていうのが存在するのと、あとそれ以外のところは技術的純資産って我々呼んだんですけど、技術的純資産が多い状態であれば、時間軸で見るとその割合が多いと価値を増やしていくスピードが上がっていく、要はソフトウェアの全体の資産が増えていく傾きが大きくなるのがこの純資産が多い場合、逆に負債が多いとここの角度っていうのが遅くなりますよと。で、この負債自体は結構作るのが楽なので、最初にこの資産をガッと上げることができます。でも、その後のスピードが大きくなるので、このスピードを上げていくためには、この割合を技術的純資産が多いのに変えると、このスピードが上がっていきますよっていう説明をしたんですね。で、これ経営陣だけじゃなくて、経営陣もしたし、全社的にも話した内容になります。なので、ここの価値を増やさずにこの割合を変えるっていうリファクタリングだったりとか、その技術的負債を返済していくっていうステップは、なんか外目に見ると価値というか資産は変わってないんだけど、その後のスピードが変わってくるために今やってるんですよっていうことを説明した感じですね。
めちゃめちゃわかりやすい説明ですね。いやだから結局あれですよね、その割合が重要ですよね。純資産をまあ増やす活動も当然必要なんだけれども、
はい、
変えなくても負債を減らすことによって純資産の割合が増えるので、結局その割合によって開発スピードっていう形で向上してきますよ
っていう話ですね。その後に、はい、聞いてくるっていう。
なるほど、めちゃめちゃいい話ですね。なんかそれまた別にちょっと深掘りしたいなと思いました。
ぜひぜひ話しましょう。
これだけで一本取れますよ、ポッドキャスト。はい、なるほど、ありがとうございます。
はい、
まあそのだから技術負債返却の中でそのリグレッションテストっていうのはやっぱり重要という、
そうですね、
その中で自動化も重要というところで捉えられています
。はい、まさにおっしゃる通りです。う
ん、やっぱりその技術負債返却するためにはリグレッションテストのカバレッジとか効率化みたいなのも重要っていうところですかね。
そうですそうです、はい、
うんうん、おっしゃる。テストがないとそのどこでバグが起こるかもわからないし、
わ、
うん、
からない、不安のままリリースして、はい、でリリースしてまた実際リグレーションが起きてると問題が起きるっていうのは起こしたくないので。
なるほど。はい、という意味ではもうその自動化をして技術負債を返却していくことによってこう開発速度を上げていくというのが非常に重要だったというところですね。
そうですね。はい、うん。
なるほど。ありがとうございます。いや、すごいよくわかりました。そんな中で、オーティファイをご検討いただいたというところではあるんですけれども、うん、ご検討いただく中でも、オーティファイじゃなくて、じゃあセレニウムでやろうかみたいなのを考えられたりはしました。
うんうんうん、そうですね。もちろん、頭の中にはありましたけど、やっぱり最初に話した、そもそもエンジニアの数、今少ない中で、やっぱそこをセレニウムとかでゴリゴリ開発するっていうのが、まあ逆にそのコストになってしまうし、時間もかかるっていう中で、それは難しいなっていうところで、オーティファイさんも、なんか、むしろ、渡りに船というか、困ってたところに存在していた、こんないいものがあるみたいな、そんな感じですね。
ああ、ありがとうございます。実際ね、渡りに船っていう表現を使っていただいて、すごい僕らも嬉しかったなっていうのを思い出しました。
うん、いや、なるほど。
あ、じゃあ自動化っていうのはもうこう前提にありつつ、じゃあどうやってやろうっていう中で、セレニウムをまあ検討はしたけれども、
うん、
まあ、エンジニアのその工数をかけるっていうところはやっぱり数が少ない中で難しいと。
そうですね。
中で、まあノーコードで誰でもできるみたいなところで、オーティファイに白羽の矢が立ったというところですかね。
はい。まさにそれで。っていうのも、まあ僕もエンジニア歴長いのと、まあ E2E テストとかも自分で作ったりとかもやってきた経験が長い中で、やっぱり E2E テストってエンドトゥエンドなんで、かなりフラジャイル、壊れやすい性質をそもそも 持っているものだと思ってて、で、その壊れやすいものにとってメンテナンスでいかに簡単に直せるかっていうのがすごい大事だっていうのが長年肌身に染みていたというか、なので変に壊れやすいんだったらそもそもそれは使わない方がいいっていう感覚、
うん、
まあそれだったらまあ手作業でも頑張る方が下手したらいいぐらいの感覚でいたんですけど、フォーティファイさんはもう最初からそこに意識が向いているというか、いかに簡単に直せるかだったりとかっていうところにも超フォーカスして作っていらっしゃったので、それはもう使うでしょみたいな感じ。
ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もう本当、それで、いや、僕もまあもともとエンジニアだったので、フロントエンドのテスト書いたりとか E2E テストとか書いたりしてましたけど、うん、僕エンジニアの時むしろ E2E の自動テストなんて書かなくていいと思ってたんですよね。
うんうんうんうん、
すぐ壊れるから。メンテの方がコストかかるんで、もう手でやった方がいいじゃねえかって思ってたぐらいなので、はい、もうなんかここのどんだけ楽にできるかっていう、どんだけエンジニアの時間を使わなくていい、うん、使わないようにできるかみたいなのって、E2E テスト自動化の中でものすごい大事だなと思ってて。
そうですよね。
はい、
う
ん。そこはなんかやっぱりそのオーティファイのコアなコンセプトの中にすごい大きくあるっていう感じですね。
いいっすね。
なるほど。ありがとうございます。まあそういったところで、まあ、渡りに船という表現も使っていただけた中で導入をご検討いただいたというところであるんですけれども、
はい、
オーティファイ導入していく中でのこう進め方、どういうふうに自動化する、オーティファイ使うっていうふうにまあ決めていただいて、どういうふうに導入を進めていっていただいたのかっていうところをちょっともうちょっと詳しくお聞きできますでしょうか。
そうですね。まずずっと意識としてはオーティファイを導入したいなっていう意識を持ちながらいろいろ開発とか進めてたんですけど、まあ、そもそも何回も出てくる前提条件としてエンジニア少ない、プロダクトマネージャーも手が少ない中で、そういったものを導入するのも結構、初段のコストはどうしてもかかる中で、やっぱなんか、いきなり始めるのは結構、ハードル高かったんですね。
うん
なので、ちょっとしばらく気を伺っている中で、石井さん僕もともと知り合いだったんですけど、石井さんの本業の方で結構、本格的にオーティファイを導入しているっていう話を伺ってまして。で、それを聞いている中で、石井さんめっちゃうち手伝ってよ、みたいな。
なるほど。
そんな感じ。ちょっと順番は実は逆なんですけど、問題意識として、まあ、そもそもレディ4の QA をちゃんと強めていった意識があって、まあそういう話も石井さんと相談に乗ってもらっている中でもオーティファイ。っていう話が出て、で、オーティファイの導入的なお仕事であれば、石井さんもめちゃめちゃ経験あるし、で、かつ本業がある中で副業でやるにしてもそんなに時間取れないんだけど、まあ、そのオーティファイであれば少ない時間でかなり大きなバリューが出せるお願い事だなっていうのがありまして、なので、石井さんに入っていただくプラス、オーティファイを導入するみたいなのも一気にガッと進めようみたいな感じで、石井さんとお話しさせていただいたっていう感じですね。
なるほど。じゃあもう石井さんが副業してジョインというところが、まあ、オーティファイ導入の契機にもなったというところ、うん、
はい、まさにそれです。
おお、なるほど。 その辺石井さんいかがですか。
めっちゃ責任重大みたいな感じのすごいみたいないいとこされてえ、どうしよう、この後どうコメントすればいいんだろうみたいな
コメントでもいただきたい。
そうですね。こんなに責任重大だとは正直あの時は思ってなかったっていうのが、
そうなんですけど。
はい。確かに副業だとやっぱり時間限られちゃってますし、で、その中で何ができるかっていう部分と、と自動化するときに、さっきのお話の中でやっぱりメンテナンスコストっていうところが出てきたと思うんですけど、そこを一番重視していて、確かに導入は頑張れば誰でもなんとかできると思うんですけど、それを、じゃあ導入し終わった後運用していくときって誰がやるのっていうところを考えてて、でそのメンテナンスやっぱり壊れやすいっていう部分もあるし、仕様変更が入れば当然画面の見た目とかも変わってくるので、そこが一番楽に、でかつ将来的にはこれ勝手な私の思いなんですけど、丸々エンジニアってついてる人たちじゃなくて、本当にビジネスサイドの人だったりとか、その社内でたまたま手の空いてる人がいるよとかいう感じの 誰かに誰でもこう、あ、ここちょっと壊れてるから直しとくねみたいな軽いノリでこういろいろできるようなツールだったら、やっぱり将来性もあるし、実際自分がやるのも楽だしっていうところを考えてたっていうのを伊藤さんにお話ししたら共感していただいたのでよかったなっていう感じです。
なるほど、ありがとうございます。まさしくそうですよね。そのエンジニアじゃなくてもできるというところで、
うんうん、
属人性を排除するみたいなのもすごい大事だし、本当に自動化をスケーラブルにするにはその誰でもできるみたいなところも非常に重要なポイントの一つですよね。
はい、
なるほど。そういうところでオーティファイ選んでいただいたという感じでありがとうございます。いやでもその副業でジョインされているっていう中で、それこそその時間も限られてるっていうお話されてたんですけれども、実際にその石井さんの役割というか、具体的な副業の中でどういうふうに参画されていかれたんですか？
そうですね。最初はまあ、正直 QA 専任者がいないっていうところで、QA 担当で入ってほしいっていう話だったんですけど、そこはなかなか難しいよねっていうところで、じゃあ、まずテストフェーズにフォーカスしようみたいなところで、範囲を一旦絞らせてもらったんですね。で、その中で、じゃあ実際、まあ、何も気にせずエンジニアがポチれるようなテストとかあったらいいよねっていうので、最終的にオーティファイさんのツールを使うよってなって、そこで、そのオーティファイのツールを使って、どういうシナリオテスト回したいのかっていうのを PDM 人とかともお話しさせていただいて、じゃあまず最初構成でやりましょうかっていうところからスタートしてったっていう感じですかね。
でそのテストケースの洗い出しみたいなところは、
うん、
プロダクトマネージャーの方々とかがこう出していく中で石井さんが整理されていったっていう感じですか？
あーというよりは、一回テスト環境触らせていただいて、うん、こういう動きしますよねっていうなんか簡単な正常パスみたいなのを確認させていただいて、
うん、
その中でピンポイントでどこ見たいっていうのをヒアリングしていったっていうようなイメージですね。
あー、なるほど。じゃあそのテストケース自体も石井さんがまず整えてってっていう流れなんですか？
そうですね、まあ、ケースっていうほど綺麗なものではなかったんですけど、
うん、
こういうルートでこう動くよね、こう操作するよねっていうのを箇条書きみたいな状態にさせてもらって、うん、でその中でじゃあ画面的に何チェックしたいとか、画面遷移の中でどういうルートで遷移させたいとか、あとはそうですね、入力の内容とかって選択肢変わると多少変わる部分があるので、うん、まあ、じゃあこっちはこのルートだけど、その中で別のルート行かせたいか、もうそこのルート行かせずにこっちにそのまま最後まで行くかみたいな話とかもちょっとさせていただいたりしましたね。
なるほどなるほど。まあ、テストケースっていうほどカチッとしたものではないけれども、チェックリスト的なものを作っていく中で、そこをプロダクトマネージャーであるとか、こう開発チームと連携して確認したい項目をこうリストアップしていって、チェックリストを整えていくっていうのが最初のステップだったって感じですか？
そうですね、
うんうんうん、なるほど。その中で次のステップとして、じゃあオーティファイ使って自動化っていうところだと思うんですけれども、そこからこうなんか、じゃあここは自動化できるよねみたいなことを整えていくみたいな感じになったんですか？
あ、私の中ではもうオーティファイ使ってできることに絞った上で聞いてたので。
おお、なるほどなるほど。
はい、まずまあ、やっぱりあの手でやった方が早いところと機械的にやれるところってどうしても分かれちゃうじゃないですか。
そうですね、うん、
で全部洗い出してからそれをピックアップしていくってそこそこ大変なので、
うん、
まず繰り返しできるルートってどこだろうなっていうのをまず洗い出してから、その中でピンポイントに絞ったっていう考え方で進めていきました。
なるほどなるほど。それはもうまさしくオーティファイご経験あった石井さんだからこそ、ここまではできてここはできないみたいなところは
頭を持ってる。
そうそうそう、知見がすでにあったからそこから入れたってところですよね。
ああそうですね、それは確かに使ってなかったらこれはできるこれはできないってそんなに感覚で洗い出してるところもできないと思うので。
そうですよね、
はい、動かしながら、あ、これできそうだなっていう自分の頭の中でこうシナリオを組んでった感じですもん。
ああそれはすごい早いですね。いやなかなか珍しい導入のパターンだなと思ってて割とこう皆さんこうテストケースがガッとある中で、じゃあどこだけ自動化できてみたいなことをこう試しながらやられるみたいなところが多いので、だからそこはもう石井さんすでに分かってたから、もうできる前提でまとめてってっていう感じですね。
はい、本業ですでにそこはあの苦労した経験があったので。
すごい、なるほどなるほど。
ありがたいですね。
いやー、なるほど。ちょっとこの辺の知見はどんどんこうコミュニティに共有してっていただけるといいな。
そうですよね。あ、それね、
石井さんの存在はオーティファイコミュニティ そうそうとても大切な存在。
とても大切な存在。
いやー、頭の中をアウトプットするのはなかなか大変なんですよね。こうやってこう話すのは全然できるんですけど、じゃあきっちり文章にまとめましょうみたいな感じになると、ちょっと身構えて、何書けばいいんだっけみたいな。
文章にまとめるの難しいですもんね。
そうなんですよ。
うんうんうん、なるほど、なるほど。で、そんな形でこう、まあ、できることを洗い出していって、で、まあ、実際にオーティファイでそのテストの実装っていうところも石井さんがやられてっていうところが、最初のステップでしたか。うん、
はい、
うんうんうん。なるほど、なるほど。
ですね。
ありがとうございます。うん、ちなみに、先ほどそのノーコードで何々エンジニアじゃない人でもこう使えるっていうところでこうやっていきたいっていうふうにおっしゃってたんですけれども、ちょっとお聞きしたいのが、ノーコードであってもこう QA の知識がない人だとこう無理じゃないかみたいな意見もあったりはするんですけども、僕らはそう思ってないですよ。僕らはそう思ってないですけど、そこに対する意見みたいな、もし石井さんの中であれば、その反対意見みたいなの聞きたいなと思いました。
ああ、そう、うん、まあ、反対意見っていうほどでもないんですけど、まあ、確かに QA の知識とかテスト経験がないとっていうのは、複雑なシナリオであれば、それを新規で作ろうと思えば、確かにその通りだなとは思います。ただ、土台があって、を動くものがあるよ。で、正解がある状態で、それがちょっと正解とずれてるものであれば、多分、いや、これ正解なんじゃないかって、多分たどり着けると思うんですね。少し考えれば。で、それを一人で考えるんじゃなくて、周りのみんな巻き込んで、例えば隣の席の人に聞いたりとか、あとはなんかミーティングの時に、とか、朝会とかかな。で、少し話をしてもらえれば、あ、じゃあこれこうじゃないっていう多分アドバイスが絶対出てくると思うんですよね。
うん、
で、それをそのまま反映させてうまくいったら OK っていう状態にできると思うので、そんなに身構える必要性もないし、
うん
う
ん、
もう新規で作るって多分1回だけしかないので、あとはもう既存のものをメンテナンス修正していくとか、組み替えて使っていくっていう状態なので、
うん、
それをパズルと同じような感覚で解いていってもらえれば、誰でも本当にできるんじゃないかなって私は思います。
うん、なるほど。
はい、
ありがとうございます。そういう意味では最初の部分のこう道を作るところはある程度こう経験がある方がやって、でその後誰でもできるようにこう移乗していくみたいなところがやっぱり成功パターンみたいなところですかね。
そうなんじゃないかなと今は思いますね。
うんうん、
もしかしたらもっと頭いい人は全然違うやり方あるよって言ってくれる人もいるかもしれないですけど、
うん、いやでもオーティファイのご活用すごくしていただいているお客様にこうインタビューしていく中では結構そこはすごい共通点としてよく聞くなって思います。その QA の方とかテストの知識がある方がやっぱりそのまずその道を整えるみたいな、こういうふうにテストしていきます、こういうテストを作っていきますみたいなところを作っていく中で、じゃああとその運用はみんなでやっていこうみたいなところで、その、まあ、道作り、こうガイドライン作りみたいなところをやられて、で、その道筋に沿って、こう、チームがコラボレーションしていくみたいなのが結構成功パターンとしてあるなっていうのは、僕らもお話聞いてる中で思ってたので、まあ、まさしくという感じがしました。
ありがとうございます。
なるほど。ありがとうございます。で、まあ、そんなところで導入を進めていっていただく中で、逆にこう、導入、こうしていく中でこうつまずいたところとか、こういうところをちょっと苦労しましたみたいなのもしあったらお聞きできればと思いますが、いかがですか？
そうですね、まあ、シナリオ作りそのものっていうよりは、レディフォーの状態遷移とかの部分が絡んでいて、うまく再現性が保てないっていうところは、やっぱりどうしてもつまずいてしまうポイントではありましたね。で、そこを実際にシナリオを作りつつ、自分でも手で動かしつつ解決できる問題もありましたし、他の伊藤さん含めて社内のエンジニアに相談させてもらって、で、じゃあこれこうしたらいけそうみたいなアドバイスをいただいて直していったりっていうところもありましたね。
そのテストデータとか、そのテスト回すことによって状態が変わって2回目うまくいかないみたいな、そういうところの E3 テストのべき等性の担保をどうするかみたいなところがやっぱり苦労されたところって感じですかね。
そうですね、やっぱりそこは1回目と2回目実は状態変わってたとかだと当然こけちゃうので。
そうですね、
ね、
よくあるつまずきポイント、うん、その辺こうエンジニアリングとしてはこうどんな形で、まあいろいろそのケースバイケースだと思うんですけれども、どんな感じでエンジニアリング側としてはこう協力していった感じなんですか、伊藤さん。
そうですね。ここは結構未だにチャレンジングな部分で、これっていう感じじゃないんですけど、本当ケースバイケースで直してった感じなんですけど、未だに一番大きな壁として残ってるのが、レディフォー、クラウドファンディングっていう、そのものにあるチャレンジとして、時間の概念がありまして、これすごく、難しいやつで、クラウドファンディングって募集期間が60日とか、まあ、30日とか決まっていて、その時間経つと募集が終了します。で、そこで、まあ、成立したとか、不成立だったみたいなのがわかるわけなんですけど、時間って勝手に過ぎてっちゃうので、もう、この一時環境ですと、まあ、その環境の中で、プロジェクトを公開してから、60日経っちゃうんですよね。
確かに。
そうすると自然と状態変わっちゃうので、
うん、
これもう、いかんともしがたい。
いかんともしがたいですね。
しがたいので、今どうしてるかっていうと、石井さんが、60日経つとまた作る、プロジェクトを作るっていう、非常に悲しいメンテナンスコストを払ってるんですけど。
なるほど。そうですよね。
時間の概念は、めちゃめちゃ、ハードな、ハードルですね。
これなんか、だから時間、例えばその終了したら、その終了する瞬間のテストとか、終了してなかったものが終了したらどうなるかとか、なんかそういうのもあるっていう感じなんですか？
そのエッジケースまでは特にやってなくて、もちろんその終了する前だったらこう、で、終了したらこうって、まあ、二つのがあったりするんですけど、まあ、終了する前のやつが、時間が経つと終了してしまう。
終了しちゃうってことですよね。
そうそうそ う, そ う, う。
なるほど。確かに。その辺もなんかうまく自動的にまた新しいのが作れると良い
んですかね。そうですね。その辺はエンジニアリングで解決するとすると、まさにそうですね。
そう
ですね。シナリオ自体を自動、シナリオというか、プロジェクト自体を自動で作る。
まあだからプロジェクト作るところの操作もオーティファイで例えば自動化しといて、60日ごとに作って、それを参照するとかできればいいのかな。
ああ、確かにそれもあるかもしれないですね。
考えてる人。なるほど。そうですね。やっぱなんかテストデータの用意みたいなのって、すごい大きい課題の一つだなと思ってて、まだなんていうか、なかなかね、その一般会があるわけじゃないと思うんで難しいんですけど、
そうですね。
なんか我々も取り組んでいきたいものの一つだと思うので、なんかちょっとその辺、こういうのなんとかしたいですみたいなのあったら、ちょっとどうしてご意見いただけるとすごい嬉しいです。
ここはすごい面白いトピックなんで一緒に話したいですね。
そうですね。
こういう時間が絡みです。
時間の管理もさし、テストデータの管理みたいなのも、なんかこううまくできたらいいんですけどね。やっぱ。なるほど。ありがとうございます。確かに。ちょっとこの辺は、なんかうまい解決策を見出していきたいですね。
ぜひぜひ。
はい。ありがとうございます。で、まあ、そんな中で導入していっていただいて、今もうこう導入されて、まあ、結構こう運用フェーズに入ってきてるとは思うんですけれども、その中で導入の時もそうですけれども、運用していく中でのこう工夫されてるところとかあったらぜひお聞きしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
工夫で言うと、何があるかな。そうですね。
なんかすごい細かいやつでもいいです。さっきのデータ周りで、これなんか大変だったやつ、こういうふうにやりましたみたいなでも。
なんかね、ちょいちょいやってるけど、パッと思い浮かぶやつが、なんかあるかな？石井さんなんかあります？
いや、私もパッと思いつかないなって今、すごい過去に記憶を遡されてて。です。なんだろう。
石井さんが普通にやられてることは工夫だとは思ってないけど、実は
他の人から見ると工夫
っていう可能性はあるような気はしてます。
そうそう。普通の人が困ってるようなことを割と当たり前にやってそうな気がするんで。
あれ
それはすごいありそうな気がしてます。
それ私絶対気づけないやつじ
ゃない。当たり前にやってる。いや、でもなんかさっきのその洗い出すみたいなところも結構、何が自動化できて自動化できないのかみたいな、皆さん結構苦労されるところである。
でもそっか。私の場合はなんか分かんなかったら、とりあえず動かしてみて、2、3回同じことが再現できるかっていうのを確認してから、再現できたら自動化できるなとかって判断しちゃうので、特に、その辺はあれかもしれないですね。昔散々人のソースコードをデバッグした経験があるからとかはあるかもしれない。
なるほど、なるほど。
あと、あれですよね。昨日の名前忘れたんですけど、テンプレートみたいなデータシートでしたっけ？
ああ、はいはい、データシート。はい。
とかは結構当たり前のように活用してますよね。ああ、それか他の人がどうなのかあまりよくわからないですけど。
CSV 上げてデータテストの機能ですか。
うん、そうです。
そうですね。あれは普通にユーザー情報とかと、その支援、クラウドファンディングの支援するプロジェクトとかの URL だったりとか、そのプロジェクト名だったりとかっていうのは、そこで変えればシナリオ自体に手を入れなくてもいいので、普通に最初から使おうと思ってました。
ああ、なるほど。結構だからシナリオをテンプレート化しておいて、そのデータで可変にしておくみたいなのは、運用として一個 tips かもしれないですね。
うん。
うん。
そう。なんか、割とその辺、すごい普通に石井さんやってるから、これ多分、普通だったらここまで当たり前のようにやってなさそうだなって、なんとなく思いました。
確かに。
あ、そうなんですかね。使えるものは使ってしまおうみたいな。
ああ、すごい。うん。なるほど。そういう意味では、こう、データドリブンテストの機能は結構活用されてるって感じですね。他になんかこの機能結構活用してますみたいなのあったりしますか？
いやでも今あるものは割とナチュラルに使っちゃうんですよね。あのステップグループもレディー4側でシナリオ作り始めた時にあったんだっけな、途中から入ったんだっけな、
途中からかもしれない。
あだとログインするとかのシナリオの頭のところはログインステップグループ作っちゃって、
うんうんうん、
それ全部適用させてたりしますね。
確かにそうするとシナリオ作りも楽だし、それこそメンテナンスもステップグループだけ変えればよくなるので楽っていう感じですね、
はい、うん、ですね、うん、そんなところじゃないかな。
なんか定期実行を回したりとか、
うんうん、
CI に連携したりみたいなのもやってたりするんですか？
定期実行は回してますね、
うん、
CI 連携まではまだできてないんですけど、
うん、ですね、うん、CI 連携はまさにやりたいなと思いつつまだできてない、
うん、CI 連携できてない障壁みたいなのって何かあるんですか？
この時にあったのが前に話しましたよね、
はい、
塚澤さんと何の話したか忘れたんだけど API で叩きたいみたいなのがなんかあって、当時テストプランちょっと論点忘れちゃったんですけど、CI で叩こうとしたときに何かをハードコードしなきゃいけなくて。
何でしたっけ？
で、
URL。
URL だったかな？なんか、テストプランなのか、シナリオなのか。
シナリオがの順番を直行でやんなきゃいけなくて、それをハードコーディングしなきゃいけないから難しいみたいな話してませんでしたっけ？シナリオ、あ、テストプランだっけ？なんか、そのあたりの関連だった気が。
とね、めっちゃ忘れたんだけど、多分ね、ツイッター上でめっちゃ会話
してた。そうだ、そうそうそう。いや、どっかでお話ししたなと思って、これ、どこだったっけな。そう、ツイッターだ、ツイッター。
ツイッターで話してた
んでしたっけ。なんか、テストの結果のデータが欲しいみたいな感じでしたっけ、API で確か。そんな感じでしたね。なんだっけな。そうそう、そうだ、ツイッターだ。いや、どこでお話したか忘れちゃった。
ツイッターでそう、喋って、なんかやり取りしてた記憶がありますね。忘れてたな。で、それで一旦やめたというか、なんかをやってる予定があって、Otify さん側で。な
ん
かそれ待とうか、みたいな感じだったんですよ。
ちょっとなんかじゃあ、これは、ステータス確認して、
うん、
ステータスを確認して、ちょっと、はい、なんかサポートできるのであれば、ぜひ。
そうですね。うん。ちょっと僕も後で思い出して、話しかけます、ツイッターで。
そうですね、はい。あ、これだ。テストプランを一覧が取得できる API が欲しいです。キックする対象をハードコードしたくないのでって言ってますね。
ああ、そっか。だからやっぱ石井さんが言ってたのと一緒か。その、CI においては、この、こいつらを走らせたいっていうものを、その中身が変わった時に毎回構成をハードコードし直すのが辛いとか、多分そんな感じだったのかな。
これは詳しく。コードです。ああ、テストプランの直列並列を設定できて、それを外部から叩け、その進行状況も取得できるようになっていると嬉しいです。うん。ああ、そうか、直列並列の設定はできるようになります。もうすぐ。
おいいですね。楽しみ。
うん。なんで、そうするともしかしたらできる。なるほど。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに定期実行でどのぐらいの頻度で回されてるんですか？
テストプランによって週1で回すか週2で回すかは変えてるんですけど、そこまで優先度の高くないものとか手が入りづらいものは週1で回してたり、あとは頻度の高いものとかは週2回、月木とか課金とかみたいな感じで、それぞれ10本、トータル10本ぐらいかな、10本、15本ぐらいは回してたりしますね。
おー、すごい、なるほど。じゃあいろいろとその活用シーンというか目的を分けたものが10本か15本ぐらいあって、
はい、
それがそれぞれ別に回ってらっしゃるっていう感じ。
そうですね。で、まあ定期実行を回しつつ、普通にリリース直前とかのリグレーション確認とかで開発エンジニアたちも普通に回してもらってたりとかするので、回数はもうちょっと上がってるかもしれないですね。
なるほど、なるほど。まあリリース前のフルリグレッションみたいなものもありつつ、はい、細かく区切ったものが10本から15本ぐらいあって、ね、別々に回ってるみたいな。
はい、
うん、この辺のなんかテストプラン10から15本アクティブに回ってるって結構すごいなと思うんですけれども、どういう観点で切り出されてるんですか、これらのテストプランは。
あ、そうですね、クラウドファンディングの場合ってその支援する人と支援される人っていうふうにまず分かれると思うんですけど、それの支援する人側のルートというか、そっち側のシナリオを普通に流すのと、あと支援される側、クラウドファンディングのプロジェクトを作る人っていう感じなんですけど、そっち側の動線確認用のシナリオを普通に作ってそれぞれで回しているっていう感じですね。
ああ、なるほど、なるほど。で、その何でしょう、観点というか、まあ、その支援する側される側っていう形で分けてるプランがあって、
はい、
それぞれがこう別に回ってるっていう感じ。
そうですね。で、プラス、まあ、時間軸は
それぞれで、時間がまたある、
はい、あるので、そこは時間分けてとか、曜日分けてとかもやってますね。
そういう観点で、そのなんか支援される側がこうこの時間に回されて、する側がその後の時間に回されるとか、なんか そういう調節が少し必要になってくるみたいなイメージです。
ああ、まあそこまで厳密にはやってないですけど、まあ日付はどうしても分けてやってったりしますね。うん、同じ日とかにやると、場合によってはその期日が、プロジェクトの期日が来てしまって全部こけるとか、だと悲しいので、はい。
確かに、確かに。あ、並列直列実行が欲しい背景とかもそういうところとリンクしてたりします？
あ、そうですね、並列で回せるものは全然気にしなくていいんですけど、
うん、
直列はやっぱりそういう状態遷移だったりとか、うん、時間軸っていうところの掛け合わせで存在しちゃうので、この順番で回したいみたいなのだと、うん、今はテストプランを時間別とか曜日別にして回すっていうので、だいたい手段を取っている感じです。
あ、なるほど、よくわかりました、ありがとうございます。じゃあそんな、そうですね、まあそんな形でこう運用導入成功されて、で、まあ最初にお話をお伺いした導入前のこう課題感ですね、まさしくその、うん、まあ、技術負債が膨らんでいって、で、その時間かかっていて、開発速度がこう早まらないというところの課題感、オーティファイをご導入いただいた中でどのように変化していたかっていうところをお聞かせいただけますか。
うん、そうですね、これに関してはもう、かなり肌感として感じる。定量的に測れるものではなくて、っていうのもその、なくなったコストって、どれぐらいあった、起こりいたかどうかってなかなか測れないので、難しいんですけど、そもそもその結構大きめな開発とか、リリースとかがある時に、結構確認で、モティファイを流して、ここは安心だねっつって、パッと出せる感覚値としてそれが増えてきているので、やっぱまあ肌感として、なんかこれまでは一生懸命ポチポチ確認しなきゃいけなかった時間は減ってる、相当量減ってるなっていう感じですね。
なんか大体時間としてどのくらい減ったかみたいな感覚あったりします？
どれぐらいなんだろう。結構むずいですね。オーティファイは割とその確認の時も今当たり前のように組み込まれてるから、むずいですけど、相当量という感じにはなります。
逆にだから、そのぐらいの頻度で 人手だったら回せてなかったってところです、
ね。あ、いや、そうだと思います。うん、だから、オーティファイなかったら、ちょっと、今どうなってたね、みたいな感じは。
ありがとうございます。ありますね。なかった状態と比較するってこと自体は、そもそも難しいですよね、そうすると。
うん、そう。
単純な置き換えじゃないっていう感じですよね。
はい。
うん。なるほど、なるほど。そういう意味では、だから、人手でやっていったところっていうものも削れたし、逆に人手ではやりきれなかった頻度というか、
うん、そうですね。
リリース前に毎回やるみたいなことはできなかった。
そう。
っていうところができるんだったってい
う。うん。だから、まあ、オーティファイがなかったら、多分、それをやらずに、えいやって、多分、なんか、やってたりして、で、それでなんか起きて、みたいなのがきっと、結構あったと思うんですよね。実際、まあ、オーティファイ、キャプチャーできるものが結構あるので。
うん。
だから、それを鑑みると、かなり良いバリューを、与えてくださってるなと思います。
なるほど、ありがとうございます。なるほど。じゃあ、そう、今まで、こう、エンジニアとか、プロダクトマネージャーが、エンドトゥエンドの、テストに工数かけた部分っていうのも、まあ、かなりオーティファイで巻き取れたというか、
はい、
移動ができて他のところに時間が使えるようになったみたいな感覚もありそうですか。
そうですね。はい。
なるほど。実際まあそれで、まあ先ほどおっしゃってたその技術的な負債の部分と純資産みたいなところのバランスとかって今どんな変化がありますか。
そうです。かなり良い進捗があって、まあ、例えばで言うと。まあ、2年前ぐらいまでは、うちはもう完全にモノリシックで、大きなレールズのモノリシックのアプリケーションだったんですけど、もうすでにフロントエンドとバックエンドがかなり分離され始めていて、Next.js、React、TypeScript のフロントエンドと、レールズの API を API 通信でやるような構成にかなりの部分が変わってきて、で、それによってかなりそのフロントエンドが機動的に開発できるような、形になってきたりだとか。で、まあ、こういう結構大きめなリファクタリングを進める上でもかなりオーティファイで確認をしながら、既存の動き壊れてないよね、みたいなところを確認できてきてる。がゆえに、ま、そこら辺がしっかり進められてるっていう。
なるほど。あ、いや、それはすごい素晴らしいユースケースだなと思っていて、
うん、
だからそのオーティファイでテストがある状態で裏側をどんどん変えていくみたいなこともされてきたって感じです
か。そうです。
うん、
もうまさに、まあ、それが結構大きな目的の一個としてあったっていうところもあります。
あ、いや、それなんていうか、その本当に技術負債返却のすごいこう成功パターンだなっていう気はしていて、割とレガシーなシステムの上で開発すると、あっちを直せばこっちが壊れるみたいなことって頻繁にある中で、で、なんかその回収するにも回収できないみたいなことってよくあると思うんですけど、そこをまずはその E2 テストのカバレッジを上げることによって、基本的なその動作を担保した上で裏側を徐々に変えていったみたいなことをされてきたと。
はい、まさにそうです。
おお、いや、そこ貢献できたのはすごい嬉しいですね。大きいな。
いや、思いました。本当ね、めちゃめちゃ。これはありがたいですね。
なるほど。
結構、オーティファイなかったら、ここまでなんか、やるぞっていう感じでは、進められてなかっただろうなと思ってて。
ありがたいこと。なるほど。じゃあ、まあ、そういった、そのオーティファイの E2E のテストのカバレッジの向上によって、うん、まあ、かなり、こう、割とアグレッシブに裏側の、アーキテクチャも変更できるようになってきたというところ。
はい。
なるほど。ありがとうございます。まあ、それによって、こう、まあ、機動性が担保できるようになってきたというところで、
うん、
まあ、そういう意味では、もう、技術負債という、その、さっきのバランスシートの負債の部分は、かなり減ってきた印象です、
はい。お、はい、かなり、ドラスティックに返却しているところですね。
おー、なんか、イメージ的には、その、もともと、純資産と、こう、技術負債が、こう、何パーセント、何パーセントだったみたいなのが、今どのぐらいになったみたいなって感覚があります
か。ああ、なんか、それで言うと、結構、まあ、僕が入った時点だと、本当、8割ぐらい、2割ぐらいみたいな感じ、8割
ぐらい
技術的さえね。
なるほど、かなり大きい。
結構そんな、やっぱ8年ずっと目の前駆け抜けてくるとそうなっちゃうんだなっていうのはすごい思いますけど、まあそれが、今でもどれほどだろうな、50% とかなのかな。半々ぐらい。
半々ぐらいになってきたと。
うん。まだ結構大きな敵は存在してるんですけど、
うん。
そこも徐々に対応していけそうな、エンジニアリング力とか体制とかもできてきているので、まだまだやっていけそうだなという感じ。
なるほど。そうすると、こう、負債8、 資産2みたいな、純資産2みたいなところのバランスの時の開発スピードをこうなんか1とした場合に、今ってなんかどのぐらい速くなってるんでしょう？ 50。
むずい。
感覚でいいんですけど。
感覚。でもどうだろうな。かなり速くなってると思うんですよね。でもやっぱりその比較ができないんで、なんかそのままいた時と今がどうなってるか全然想像できないから、すごいなんかむずいんですけど、相当速くなってるはず。ではありますね。
うん、
でも、それ、それに伴って、やりたいことも今、どんどん増えてるから、
うん、
体感覚としては、なんでまだこんなに進んでないのみたいなのは、ちょいちょいあるんですけど、
うん、
でも実態としては相当速くなってると思います。
実際にこうなんかリリースサイクルとかも、結構どんどん出せるようになってきたみたいな感じですか？
サイクル実態としてはどうな、もともと結構、我々、デプロイ頻度は結構高い、
うん、
高いんですけど、その、デプロイできてるものの質が相当上がってる。
ああ、なるほど、なるほど。ということは、デプロイ頻度っていうよりかは、やっぱりその高いものが早く、こう、デプロイの
中に組み込めるものを、はい。価値の高いものを頻度高く出せるようになってきてるっていう感じになりますか。
なるほど、なるほど。価値の高いものを出せるっていうのは、まあ、つまり、手前の段階でクオリティが担保できてるから、出せる状態ではかなりその、はい、クオリティが保証されたものが出せるようになってきてるっていう感じですか？
ってことですね。でも、かつ、1回に出すものを結構大胆に出せる。まあ、だから1回の量が増えてるっていう感じにもなるかもしれないですね。頻度はあんまり変わんないけど。
量が確かに。はい、まあ、そういう意味で、なんかスピードもそうなんですけど、出せてる価値のボリュームみたいなのが増えてるっていう感じですか、
ね、そうですね、そうですね。はい。
なるほど。どのぐらい増えてる感じなんでしょう？
どのぐらい？
いや、なんかこうね、なんとなくこう、そうですね、こう、数値にするの難しいと思うんですけど、感覚がつかめればな。
まあでも、数倍にはなってるだろうなとは思いますね。
で、今までの、その価値のこうボリュームみたいな1回のデプロイのものを1とすると、もうなんかそれが2、3ぐらいにはなってるみたいなイメージがある。
よりはもっと増えてんじゃないか。多分5倍ぐらいにはなってんじゃないかな。
なるほど。
おそらく。まあ、単にエンジニアのボリュームも増えてるからっていうのもあります
か、ね。まあ、もちろんそうですよね。まあ、だから、まあ、そのスピードを、が、こう、担保できるエンジニアのリソースも増えたっていうのも当然あるし、
そうですね。
だから、そこスムーズに流れるための、こう、やっぱりそのテストの環境の構築であるとかっていうところも、まあ、うまく整備できて、ちゃんとスピードが上がったっていう感じですね。
まさにそうですね。
なるほど。ありがとうございます。だいぶよく変化についてお聞きできました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
で、そうですね。あと、まあ、今後、まあ、今、そういった形で本当に技術負債すごくこう、うまく返却できてきたっていうお話聞けたんですけれども、その、テスト自動化っていうところもそうだと思うんですけれども、ソフトウェア開発みたいなもうちょっと大きい、広い視点とかで、まあ、どういったことに取り組まれていきたいか、今後の展望みたいなところも少しお伺いできますか。
おぉ、いいですね。まあ、まさに、これまでは、いかに価値を下げずに、まあ、リファクタリングだったりとかで、そのスピードを上げるためのことができるかっていうところに、まあ、エンジニアリングとして注力してたんですけど、ここから本当、いかに価値を増やしていけるか、プロダクトの価値をどれだけ創出していけるかっていうところにかかってるなと思っていて、で、まあ、ようやくその技術的負債の返却も落ち着いてきて、どこのドメインで我々は価値を生み出すのかだったりとか、じゃあそのドメインの中でどういうアーキテクチャになっていると、いかにその素早く価値を生み出せるのかっていうのを、エンジニア組織全体としてできるような体制を今作っていて、で、結構まあ、ドメイン駆動設計とかもかなり組織全体で学びながら取り入れたりだとか、まあ、ドメイン駆動設計の一番肝になるのが、まあ、そのコアドメインがどこなのかをしっかりと上流していって、で、そこに存在するモデルがどういうものが存在しているのかをみんなで言語化していって、で、それをちゃんとアーキテクチャに落としていくっていうことをやり始めてますと。で、そこはまあエンジニアリングサイドなんですけど、それに合わせて生み出す価値の品質をちゃんと上げていく。その下げないじゃなくて上げていくための動きも必要になってくると思っていて、で、まあ、これまでちゃんとその QA の体制っていうのを社内でまだ作れてきていなくて、 石井さんにようやく入ってもらっていろいろオフィティファイとか整えてきてるんですけど、その組織として我々がどういう品質を上げていきたいのかだったりとか、で、さっき言ったそのドメイン駆動設計で明らかになって、ここのドメインに注力していくってなった時に、そこのドメインで大事な品質ってじゃあなんだっけとか。で、品質って一言によっても、ソフトウェア品質って品質特性がいろんなところに存在していて、品質っていうワードが出た時に、いろんな人がいろんな品質を想像すると思うんですけど、我々はちゃんとそのドメインに必要な品質が何かをちゃんと言語化して、そこを上げていく。選択と集中して上げていくっていうことをやっていきたいと思ってるんですけど、まだそこには至ってないんですね。で、それをやるための、まさにその QA マネージャーっていうのを今すごい募集していて、昨日ちょっと記事出したばっかなんですけど、まさに Ready4 が作っていく品質文化って何なのか。で、その品質文化でもって、どこのドメインでどういう品質を上げていくべきなのかっていうのをこれから QA の体制を整えつつ、上げていきたいなと思っている。なうみたいな感じですね。
なるほど、なるほど。今までのこう取り組みが、先ほどの資産と負債みたいな話で、その負債をこう減らすみたいなところから、まあ、その資産を上げていくみたいなところとか、
はい、
その要は価値をそのよりそのアグレッシブに作り出していくみたいなフェーズに変えていきたいってところですね。品質もだから下げるだけじゃなくて、上げるにはどうしたらいいかっていう。
上げると
そうそう。プラスのところにこうアクションを取っていきたいと。
そうです。
なるほど。いや、素晴らしいですね。ありがとうございます。なんかその辺のこう品質向上、価値の創出みたいなところでも、まあ、よりお力になれればと、非常に思いました。
ぜひぜひ、引き続きよろしくお願いします。
ありがとうございます。というところでありがとうございます。だいぶいろいろと今日お話をお伺いできましたけれども、最後の最後に、これから、はい、あ、いや、というかそうですね、まあ、今後の展望、石井さんからもちょっと、コメントを何かいただければと、はい、思いました。はい。
私からですか？
はいはい。ここまでやってきていただいて、今後どうしていきたいかみたいなところは、はい。伊藤さんだけじゃなくて、C さんから。
今後、どうしよう。何も用意してなかった。
何も用意してなかった。むきゃぶりちゃったかもしれない。
いや、きっと伊藤さんがいい話をしてくれるだろうと思って。
はい。めちゃめちゃいい話を。
はい。そうですね。今後の展望、まあ確かにオーティファイで、まず守りの話をすると、やっぱり今守れてる部分の質は落としたくないと思ってるところがあって、でそこはやっぱりきっちり地盤固めはしたまま行きたいなっていう思いはあります。でそこをオーティファイで担保できるところの幅を増やしていきたいっていうのが一つあって、で今あるシナリオそのものの質を上げていく、チェックする項目を増やすっていうのもそうだし、じゃあもっと、見たいところって本当にここでいいんだっけっていう、もう一回見直しをかけたりとかっていうところもやっていきたいと思ってますし、で今カバーできてない、まあ、エッジケースとかまでカバーするかっていうとそれはまた別の問題になっちゃうんですけど、カバーしきれてない、多分真ん中はカバーできてるけど右と左まだカバーできてないよねみたいなところも当然出てくるので、そこのカバー範囲は増やしていきたいと思ってます。あと攻めの話としては、まあ、QA ってどうしても守りの部分がメインにはなってしまうのでなかなか難しいところはあるんですけど、新規で追加する機能とか、まあ、新しくできた画面とかってなかなか手動テストだと臨機応変に動けるけど、じゃあ自動でどうやって回していくのかっていうところって多分、まあ、私も含めて皆さん悩んでるところだと思うんですよね。でそういうところをなんか一つのベターな回答として何か見出すことができたらいいなっていうのは個人的に思ってたりするところではあります。
なるほど、
はい、
確かにどういうアプローチがありそうなんですかね、まあ、やっぱ新規のって結構今までの繰り返しのとかは分かりやすいと思うんですけど、難しいところですよね、新しいものをどうテストしていくかっていうのは。
そうなんですよね。それが E2E でできるかっていうとなかなか難しいところで、まあでも最低限画面遷移ぐらいはできるよなとか。
確かに、うんうんうんうん、
要は物だけ、物っていうか側だけあれば一応遷移することの確認だけは取れると思うので、まずはそこを足がかりにして、それ以外にもなんかここは固定だからできるとか、こ こはちょっと変わっちゃうから手動で担保しようとかっていうのを手探りで進めていきたいなーなーっていう
風にうーんいいっすね、
うん、思ってます
確かにそういう割とスモークレベルとかで新機能をテストしてって、まあ、そこからこう、うん、あのより突っ込んだ機能の細かいテストに移っていくみたいなアプローチはすごい良さそうな感じしますね、
うん、あれですよね、まあ、なんかちょっと思ったのが、まあ QA まあ、通常の QA テストするにしても絶対まあ自分でポチポチするわけじゃないですか、
うんうんうん、
なんかテストファーストならのオーティファイファーストというかもう最初からオーティファイでやるみたいなのはなんか全然ありな気がします。で一回やってそれがうまくいけばそれもまた回せばいい
確かに
わけであって
最初からレコーディングしちゃうと。
そうそうそうそうそう、
うんうん、それはいいですね。なんかそうですね、お客さんの中でもあのテストケースみたいな感じで作んないでオーティファイのレコーディングから始めちゃってもうそこで回すみたいなことを言ってるお客さんもいらっしゃったりしたので、
うんはい、なんかそれすごいありな気がします。なんか習慣としてもテストするときはオーティファイを
レコーディングとりあえずレコーダー立ち上げとけみたいな感じ
そうそうそう、
うん、確かにいいかも。そうするとね、こうなんか一回、その、まあ、とりあえずもう作っちゃってそこから走り出せばいいから、うん、なんか一回何かに落とす必要もないし、
うん、
クイックに動けそうですよね、うん。なるほど。ありがとうございます。はい。いろいろとお話をお伺いできました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、こう、一番最後になんですけど、まあ、これからテスト自動化に取り組む方々へのメッセージというのを、まあ、本当に簡単で言うので、ちょっと、あの、お二方からいただいてもよろしいでしょうか。
そうですね。あの、テスト自動化、本当なんか、奥が深い領域だなと思ってて、で、なんかそこにすごい、オーティファイさんは新しい風を吹き入れてくれたと僕はめちゃめちゃ感じているので、まあなんか今話したみたいな、オーティファイファーストみたいな概念も、なんか今後なんか、オーティファイ前提でのいろんな新しいできるようになるものって多分いろいろ出てきそうな気がするので、そういうのを、コミュニティの皆さんと一緒にワイワイ、推進できていけるといいなってなんとなく妄想してます。
ありがとうございます。ぜひその辺は我々もご協力させていただければと思いますので、
はい、
はい、
ぜひぜひ。
ありがとうございます。石井さんいかがでしょうか
そうですね、やっぱり手動のものを自動に持っていこうとするとなかなかハードルは高いとは思うんですけど、とりあえずなんかやってみようと思ったらやってみたらいいんじゃないかなっていうのが正直な私の思いだったりします。確かにツールを使うっていう使いこなすっていうハードルもそうですし、まあ、コスト面っていうところで会社との交渉も当然出てくるとは思うんですけど、頑張って人の手でやるっていうとその人が潰れちゃったりする可能性もあるので、その機械に任せられるところは任せちゃえってある意味割り切りを持ってみるともっと自分の見据えられる未来っていうんですかね、なんかさっき自分がやりたいこととか自分がやってみたいことがもうちょっと広い視野で見えてくるんじゃないかなと思うので、あ、私が実際そうだったっていうだけなんですけど、なんかもっとできること増えるし、やってもらうこと、まあ、機械だったり人だったりっていうのにやってもらえることも増えていくから、とりあえずやってみようの精神でいいんじゃないでしょうかとなんかあんまりまとまってなくてすいません
いやでもそういう考え方すごい大事ですよね。なんていうか、そのどこまで自動化できて全部はできないんじゃないかってこうガッと身構えるよりかは、とりあえずやってみてできるところから自動化していこうみたいな考え方ってすごいこう大事だなって皆さんのお話聞いてて思います、
うん、ありがとうございます、
はい、なので、まあ、皆さん怖がらずにまずやってみようっていうことで、
うん、
はい、という感じで、そう、最後の最後に、
はい
はい、ちょっと宣伝しておきたいみたいなことがあったら、ぜひ、
はい、
いただけますでしょうか。
さっきちらっとお話はしたんですけど、Ready4 は QA マネージャーを今大募集出まして、まあ、Ready4 に QA 文化、まあ、品質文化ですね。Ready4 の品質文化っていうのを、まあ、Ready4 が作るべき品質文化って何なのかっていうところから一緒に考えて、Ready4 の組織に浸透させてくれるような、QA マネージャーを大募集しているので、ちょっと先日記事を出したばっかりなので、そちらを参照していただいて、ぜひ興味持った方はご応募いただければと思っております。
ぜひよろしくお願いします。はい。これを聞いて、
はい、ありがとうございます。
興味持った方はぜひ、はい、 じゃあちょっとブログの URL もポッドキャストの方に貼らせていただいて。
あ、ありがとうございます。嬉しいです。
ありがとうございます。はい。いろいろとたくさんお話お伺いできました。ありがとうございました。はい。というところで、はい。引き続き、我々の方でたくさんご支援させていただければと思いますので。
ぜひぜひ。
はい。
はい。
引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。本日はありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。